いわゆる作業男の言葉そのものがいちいちうなずいてしまうんですよね。
まあでも感心するのはね、やっぱり普段2人でね、まあバカみたいに延々喋ってるんですけれど、昔話がだいたいないのが特徴 で、で遠い将来のビジョンについて語る、これもないんですけど、つまりでちょっと未来とちょっと過去っていうのか、今っていうのか、そういう話だけで45年やってきたんですよ。そしたらね、それがね映画の中で全部再現されてるんですよね。そう、彼と僕の会話ってあんな感じなんですよ。そうするとね、やっぱり最初絵コンテっていうのか、そういうの見た時にはね、こんなことまで観察して映画にするのかと思ったんですよね。ちょっとびっくりしたんですけどね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週は雑誌スイッチ9月号に掲載されている10年ぶりの宮崎駿監督の新作長編アニメーション映画君たちはどう生きるかを主軸に、その制作過程について鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りいたします。聞き手は作家の池澤夏樹さん、スイッチ編集長の荒井俊則さんです。ジブリをめぐる冒険、今週はこんなお話から。
だから2人でね、横に並びながら本当嘘とかね、まさにああいう感じなんですよね。で大体ね、彼が何か喋ってきても僕ね違う話するんですよね。嘘、彼もまた違う話でしょ。嘘、何がどうなってるか、まあ石井なんかよく知ってますけどね。なんとなくそうなっちゃったんですよね。でも全部あの記憶に留めてますね。
でもあの会話ってすごく、やむすると突拍子もないんだけど、嘘がないからものすごくあの入ってくるんですよ、見るものに。だそれはなんかやり取りの中で見事だし、それを宮崎さんが、さっき池澤さんがおっしゃったように、まず絵をイメージしてそれをつなげていって、で物語が後から来るっていう、その具体的にそういう言葉セリフっていうのは、実際に絵をあの始めてつながってストーリーとして歩き始めたんですか。
まあ、僕にとってはね、はい、僕のことこうやって見てんだなってよくわかりますよね。そう、頭くりますよね。
ただあの二人が何かをしようって、それは危ない。もうやめて帰ろう、はい、いや前行くんだっていう、はい、あの力関係とあのやり取りはよくわかりました。
そうですか、ずるいですよね。
またとないジブリ論でもあったんですよ、この映画は。いやいやいや、実際に映画を、まあ、あの完成みたいなことで、あのうちわで初号みたいなのをやった時に、鈴木さんと宮崎ってどういう話がそこで行われたんですか。
みっともないから話さないですよね、こっぱずかしいし。ね、できてよかったですね、ですよ。だからもうひどいこと言ってますよ。あの好き嫌い、これさっきの話でね、最初 の好き嫌い超えてね、ちゃんとこんだけ作ったらね、ある程度見てくれますよって。それが一番いい方だと思って、僕にとっては褒め言葉ですよ、彼の。ちょうどね、発表されてると思うから喋っちゃうと、今世界の映画祭でね、一番みんなが注目してるっていうのが、あのカナダのトロント映画祭ってやつなんですよ。そしたらそこのね、映画を選定する責任者がね、まあ、あのミソロっていうから、でね、持ってこいって言うから、冗談じゃないですよね、持ってかなかったらね、向こうから来るって言うんでしょうがないから。見てもらったら、まあ喜んでくれて、これでオープニングに使いたい、ちょっと嬉しかったですね。そうね、トロントって別にアニメーションじゃないですから、実写も含めて、ライブアクション含めてのそういうあれなんでね、でそういう中でこれをオープニングで選んでくれるっていうのは嬉しかったです。ちょっとね、そういう時、まあそういう信、ね、信頼できる人のそういう一言っていうのは大きいですよね。僕としてはね、まあ、宣伝しないなんてことをやってきたんですけれど、それは何でかって言ったら、多くの人に見てもらいたいんですよ。もうそれだけです。
あの今回僕印象的だったのは、火のシーンがものすごい美しかったんですね。それはやっぱり高橋さんに対する、まあ、ホテルの墓じゃないけど、あの空襲っていうかイメージを僕はちょっと勝手に重ねたんですけど、
そこら辺は僕はちょっと分かんないですけれど、ただやっぱりアニメーションってね、あれなんですよ、あの、まあ、何が難しい、描くのに難しいかって言ったら、火と水、
火と水
ってずっと言われてきて、でそれをどう表現するかっていうのはね、大きなテーマなんですよ。 俺で、まあ、彼はね自分で発明するんですよね、うん、火をこうやって描くとかね、うん、嘘水はこうやって描くとかね、うん、で彼がやったやつで言うとね水の表現としては未来少年コナンっていうんでね、うん、水がね波が寄せては返す、うん、その描き方なんていうのはね、うん、アニメーション界全体がねその描き方になっちゃったんですよ、うん、そのぐらいね影響を与えたんですよ、うん、俺で自らねそれをね、うん、もう一度やり直そうと思ったのはポニョですね、
うん、
だからポニョのねポニョのね、うん、寄せては返す水はね、うん、あれ水のシーン全部宮崎が描いてるんです、
うん、
一人でやるんですよ、うん、そういうことにはこだわりますね、
うんうん、ハウルの動きしろだったか暖炉の中でカスパール炎、
はい、
炎のお化け
あれ名前カルシファ
カルシファー、
うんうん、だから、うん、あれ最初ね、うんまあ、簡単に言うと若い他のアニメーターに書かせてみたけど、うん、うまくいかない、うん、っていうんで結局ねあの映画の中のあの火の悪魔は、うん、カルシファーは一人で全部書いたんですね、
うんうん、
だからそういうののこだわりはすごいですよね、うん、だからやっぱり生きたものになるんですよ、うんうん、
いや今回でも最初の空襲の場面から、
はい、
特に火のついた 紙が飛んでくるとか、うん、宮崎さんがうまいだろうって言ってる気がした
あの、ね、撮影してほしいんですよね楽しいんでしょうね、うん、やっぱ人に見せたいんですよ、
うん、
自分の作ったものをね、うん、まあ当たり前ですよね何のために作るかって言ったら人に見読んでもらいたい、うん、見てもらいたいだから
池田さんが一番最初に君たちはどう生きるかっていうのを読んで、うん、やっぱりその時とちょっと紐解きたいんですけど、うん、それはいつぐらいの時だったんですか宮崎さんのさっきの話と重なる
あれはね、はい、小学生だと思う、うん、新潮社のバージョン、小国民文庫、はい、あれが一揃いあって、うん、覚えてるのはね山本雄三の、心に太陽を持て、
はいはい、
と君たちはどう生きるか、はいはい、その他電気集とか科学史とかは読んだけどさほど印象に残らなかった、うん、とても変な本ですよ、うん、君たちはどう生きるかって、はい、それでこういう評論家も言ったこと言ってもしょうがないんだけど多分ケストナーテンコちゃんとアントンあれを横目で見ながら君たちはどう生きるかを書いたんじゃないか、うんうん、少年が出てきて、はい、それからその大人がそれにコメントする、うん、ある種の導きをするという
そのやり方ですよね。
そう構造で君たちはどう生きるか執筆のように 2,3 年前にね高橋賢治の役が出てるの、
はいはい、
多分参考にはしたと思うんだな。だから多分読んだと思う。一つのヒントになったと。でそれでなくてもね
それなんだ
いわゆる日本の、進歩的文化人左翼、うん、特攻にいじめられた連中にとってねケストナーは随分身近だったと思う。
どうしてなんですか。
少年が出てくる、
はいはい、
それである種の倫理の話がある。
うん
それとは別にね飛ぶ教室だったかな雪合戦の場面があるんですよ、
うん、
それはこっちにもあるでしょ、
はい、
君たちどうやって、
はいはい、
だからなんかチラッチラッとねケストナーが見えるんですよね、
うん、
で生き方も似ていたし結局ナチスにいじめられてという話だからそれがどこまで伝わってたか分かんないけどまあドイツ文学の人たちは知ってたんじゃないかしら。
そういうなんか宮崎さんなりのなんかサービスとかいっぱいおかずがいろいろ散りばめられたもので楽しいですね、うん、この映画は、うん、だ2時間ちょっと過ぎてもその長さをあんまり感じないんですよね。
あそうですか、
はい、だから場面転換がものすごい鮮やかだから逆に言うと前のシーンよりまた違っていくっていう、うん、そのなんかあれに圧倒されるっていうかまるで万華鏡の中を動いてる感じがしますね。池澤さんさっきおっしゃったように、うん、
ちょっといたずらも音楽でもあって彼が月を見るでしょ、
はい、
あそこでベートーベンですよね、
うん、
ちょっとだけ、
うん、
どこまでやるかと思ったら あれだけだった。
勉強してましたから、ね、だからミニマルミニマルだけで映画音楽は多分やった人いないと思うんですよ、
うんうん、
それにチャレンジしましたね久石さんは、うんうん、だから僕は成功したと思いますね、
うん、
ちょっとねサントラで なんか書けって言われて、うん、そのこと書いたんですけどね、うん、だまあ普通ねちゃんとメロディアスな、うん、そういう曲を作るけど、うん、今回はミニマルだけですよ、う
んうん、最後に主題歌
はい、うん、
あの主題歌心に染みますね、
あ、染みました
米さんの、うんうん、なんかもう一個トレースするような、うん、今までの2時間を、うん、もう一回その最後の部分であ
のセリフから随分いろいろ取ってるから、うんうんうん、ちゃんと聞いてた人は来るでしょうね、うん
うんうん、美しいっていう部分とやっぱりなんか淡さとあの強さっていうのを感じる映画でしたね、うんうん、さっきの火のシーンもそうだしあの王子様の行くところのあの塔の中の淡い光がありますよね、うんうん、あれはものすごい見事ですね、あのトリミングの方法だったりその主人公の置き方だったり、うん、やっぱり本当に一幅の絵っていうか名画を見るようでしたね、うん、宮崎さんの持ってるそのいろんな、奇跡みたいのが全部82年間が詰まってる感じがしますね、
うん、こう話が流れてこうなるなと思うところでひっくり返すでしょ例えばあの夏子のところへ行って連れ戻そうとしていかに相手が怒り始めるみたいな、あれでなんか ストーリーがこう鋭角的に曲がってしまって、うん、それの繰り返し、うん、だからどうなってんだっていうのは次々来るから、う
ん、分かんないですよね、
うん、あのスピード感はやっぱりいいですよ、
うんうん、まあ、快感があるんですね、
うん、一つの舞台を見るようですね、そういう意味ではスピード感っていう意味では、うんうん、
場面転換、はい、あの装置の転換が早い、
はいはい、で登場人物のいろんな部分の要素が次々にめくるめく展開
する、うん、得意技ですよね。僕はあの自分でね、まあ、そばにいて感心したのはあの、まあ、古いんですけど魔女の宅急便、うん、頭のたった数分で設定を全部説明した時ですね、うん、なんだとこの人はと思った、うんうんうん、普通30分ぐらいかかるやつをねものの5分ですよね。
そういう意味で今回 あの冒頭の5分っていうのはやっぱり本当に引きつけられますね、うん、もうそこから場面に入っていくっていう か客観的じゃなくてもう自分がその中に生きていく感じの展開って見事ですね。
田舎に行くっていうところでトトロを思い出すし、
うん、あ、そうですか、
うん、都会から田舎に行く、
そうですね、うん、コンプレックスがありますからね。
で行く先で出会う、であのばあさんたちはポニョのばあさんたちだし
七人の小人ならぬ七人のおばあちゃんですか、うん、
ただその女たちの力というのではあれがそうでしょ、あのもののけ姫のふたたらば、 それからあの紅の豚の飛行機、
そうですね、飛行機直すと、ね、
しかしなんであそこであの戦闘機の風貌を運び込むのかあの絵おかしかったまたすぐ運び出してるんだよ。
そうですね、でもあれね、一応実話らしいんですよね。実話っていうのは自分の家で、
うん、
であの自分のおじさんがね、うん、宮崎飛行機っていうのやってて、うん、でゼロ戦の部品をやってたらしいんで、うんうんうん、でそういうのがね家へ持ち込まれた日がなんか印象に残ってるらしいんですよね。
それが引用されたんだ、
うんうん、だからあの出来上がった、ね、飛行機をあの牛車じゃなくてなんていうんですかあれ牛のあれで運ぶのも、うんうん、ああいうのなんかもねなんかどっかに残像が残ってると本人は言うんですよ、
うんうん、ちょっと一つ一つが全部入れ子構造になってるんですね、うん、宮崎さんの中の歴史の部分の
なんかね、まあ、とにかくあの映像的記憶力すごいですから、うん、なんですかねあれ。この間僕ねあの概念のない人だって言っちゃったけどただ絵の方がすごいですよね、うん、全部そのままで目が写真ですよね、うん、覚えちゃうんですよね、うん、
だから余計記憶が鮮明なんでしょうね、そのビジュアルとして覚えてるから、
うん、すごいっすよ、うん、もう魔女の宅急便でそれこそねアイルランドのアラン島っていうところへ、うん、みんなで行こうっつって、うん、それでそこに泊まった民宿があったんですけれど、うん、ねえ何しろ白夜があるところでバー行ったら、うんうんね、まだ明るい、
うん、
これでねあんまりにもいい景色だったんで僕が写真撮ろうとしたら怒っちゃってね、うん、邪魔しないでよって言うんですよ、うん、一生懸命記憶してるんですよ、うん、これで半年後ですかね帰ってきて、うん、絵描き始めたんですよね、うん、で僕知らなかったけど、うん、で絵一枚描いてね、うん、で僕のところ持ってきてねそれ魔女のね危機の映画なんですけれど、うん、ないかなと思ったら 鈴木さん覚えてるって言うから、うん、民宿なんですよ、うん、そしたらね、あの時写真撮ったよねって言うから見せてって言われてしょうがないから見せたんですよ。ここがこうなってたのかなんですよね、わ、うん、からなかったって言って、うん、
じゃあ今回もいろんな夜のシーンがいろいろ出てくるけど、やっぱりそういう部分がご自分の中の記憶
ある。だからね、僕これ誤解を恐れずに言うとね、はい、宮崎駿っていう人はね、空想で描かないですよね、うん、全部見たものですよ、うん、それのねコラージュっていうのか、うん、組み合わせっていうのか、うん、全部見たものですよ、うん、人もそうだけど物も、うん、あれも
オープニングの話をすれば、あの空襲の話は別として、田舎へ来て、
はい、
転校生になって、その先学園もになるかなと思ったんです。あ、ね、あのしかしいきなり乱闘 で、
そ、 うです、ね、
それ以来学校行かなくなるでしょ。でしかも自分で傷を作るって、はい、あれは結局何なのかなと思ってて、まあ、結局伏線として回収されてんだけど、うんうん、聖なる傷ですよね、聖痕っていう、
ね、なんかそういうとこある人ですよね、うんうん、
文化人類学的な裏付けなんてことを言い出すと、その少年の試練も含めていくらでもあるんでしょうけど、多分それは完全に消化されているから、評論家は苦労しなければいけないと。
そうで
し
ょうね、うん、
問いかける力ってやっぱりすごく感動しますね、うん、繰り返し繰り返し、多分最後までそういう自分たちの部分の生き方っていうのを、姿勢を立たせって言われてるような気がして、それは見事ですね。
それまさに君たちはどう生きるかという問いでしょ、はい、
そうです、
はまったですね、罠にはまったんですね、うん、僕はこう生きた、君たちはどう生きるかって映画ですよね。やっぱりね、さっきから最初に出たように、全てキャラクターにモデルがある、はい、それってね、東映動画時代とかね、うん、まあ、彼がいろいろね働いてた現場があって、うん、具体的に誰が誰っていうのは全部あるんですよ、うん、そうするとその人たちの力がなければ作品できなかったんで、うんうん、それで言うと感謝してますよね、いろいろ。
そうか、
そうなんですよね、それはやってますよね、うん、だからまあいちいちそういう人なんですけれど、うん、すぐねまた引退考えたんでしょうね。違いないんですよ、うん、
で出来上がってしばらくぼーっとしているのかしら。
はい、いやまたなんか騒いでますね。
実際に今回作家の本田さんを、まあ、あの鈴木さんが引き入れて、
はい、
それはどういう具体的なセッションが行われたんですか。あの宮崎さんと、
例えば、いやもう宮さん大反対ですよ。決まってますよ。
もっと若い人にってことですか。もっと若い人にってこと。
いや違いますよ。要するに本田君を連れてくるってことはね、俺に書くなっていいかっていう意味でしょ。
ああ。
まあそうですよ。僕はそのつもりだったんだ、うん、あなたが書いたってもうダメよっていうのはどっかにあるわけですよ。うん、年なんだから、うん。だったら若い力借りてね、それで宮崎アニメ作ればいいじゃないかっていうのが僕の。うん、そしたらもうね、すごかったですよ。その。うん、反対ぶりは、うん、もう運も言わせないですよ、うん、だから宮崎が言ったのは、あのさ鈴木さんさって、鈴木さんがね、それは鈴木さんまだ分かってないよって言い出すんですよ、うん、そう、これでね、あのまあ原画っていう、うん、キーアニメーターっていう、うん、これはまあ役者と同じなんですけどね、はい、キーアニメーターの一人としてはね、うん、彼は優秀だよっていうわけですよ。でそれでね、僕ね抵抗しないです、うん、作画監督でどうかなって言ってきたね、1年後、うん、1年後に行ってきましたよ。
それはどういうきっかけであれだったんですか。
きっかけも何も、僕が言ったやつをずっと頭の中で、ね、寝られないぐらい悔しかったんでしょうね。そういうもんだと思いますよ、うん、で1年後にね、要するに1年経ったでしょ、うん、で僕が言ったっていうのはもう ないことになるんですよ、うんうん、自分が言ったんですよ。そういうくだらないことをやってるんですよ、うん、で鈴木さんさね、本田君作画監督でどうかなって言って、それは僕は1年前に言ってるからね、うーんとね、腹の中でいいんじゃないですかっていう。しょうがないですよもう。
実際にそれはどこの場面でっていうのは具体的にあるんですか。
どこの場面、
あの宮崎さんがそれ作、あのいわゆる本田さんでどうかっていう時の場面みたいなのは具体的にあったんですか。
それはもうあの彼のアトリエでね、彼から言われて、はい、だから僕はもうだってね、もともとそう思ってたんだから何の問題もないですよね、うん、だからもう言い出した時にね、あの絵コンテ描き始めてすぐ僕は言い出したわけですよ、
はい、
で大概反対しますからね、それ分かってるわけですよ。、 うん、だからまあ少し経てはね、なんとかなるだろうと思ってて、うん、俺でそうやって向こうから今度はまたそうやって手を使ってね、うん、行ってきたわけだから、それはもうね、それでもうそうなったらこちらのね思い通りの、あもう全然違いますよ今井の宮崎アニメとあれ、
うん、
もうがぜんね、うん、あのみなぎってますよね、正気が、
うん、そうですね、みずみずしさっていうか、うん、だから今までと違うとは言えないんですけど、僕は
いや違いますよ、じいさんの持ってるね、うん、それとは違うんですよね、あれ若くなきゃできない、
うん、
俺でやっぱりね、僕がの想像以上にね本当頑張ってくれた、その本田君っていうのが、うん、そう思いますよ、うん、あんのには悪かったですけどね、
うん、
何しろ新エヴァンゲリオンっていうのを彼でやろうとしてたわけで、はいはいはい、それをね途中で引っこ抜いてきちゃったわけだから、それは本田くんは悩んだですからね。
今回の声優の人の部分のあのはどなたがやっぱり選んでいったんですけど、鈴木さんですか。
やっぱり82歳の人だから分かんないわけですよね、うん、だからしょうがないから僕の方でもうほとんど、うん、ただ皆さんね、なんていうんでしたっけ、オーディションして、うん、それでそれを宮崎に聞いてもらう、
うん、
それはちゃんとやりましたからね、うん、ほんで選ぶときはちゃんとやりましたよね、うん、
新しい木村さんを僕は発見しました。
あ、そうですか。
木村拓哉さんのあの声の出し方っていうの、今までの出し方が見えなかったので、うん、なかったので、うん、あの出し方はものすごく新鮮でした、
うん、もうあれ最初に決めてたんですよ、あお父さん木村拓哉って。
あ、そうなんですか、うん、
あの人しかないと、
うん、狂言回しっていうか、
うん、
やっぱりあの一種ピエロ的な役割も担うっていうのは、やっぱあれは木村さんうまいなと思いましたね、うん、
よくなったですよね。
よくなり
ました。僕は思ったんですけどね、
うん、
まあでも皆さん本当によくやっていただきましたね、うん、あの女性が分かんないですよね、誰がなんだどんなたかが、
うん、
大竹しのぶさんがねどの声やってるかとか、はい、多分分かんないと思いますよね、
うん、
吹雪純さんとかね、
はいはい、だからなんか成功してるのかなと。だから夏子とあの初子はその辺の部分の入れ替えたり、なんかどんどんあの性格も変わって瞬間に夏子さんが変わってきたりするのも、逆にだからそれが成功してるのかなと思った。逆に男の部分が比較的安定してるし、日野さんとか素晴らしいから、そこのところ
で一番困ったんですよ、
うん、
あれね本当に困ったんです、大王子は。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからまあ某ね大物役者にお願いしようと思ってたらちょっとダメで、
うん、
これでねどうしようって悩んで、でもあの期待に応えてくれましたね。宮崎は喜んでましたね、うん、
それはやっぱり自分の中でイメージした声と同じっていう子たちの喜びですかね。
声もあるけれど、うん、どういう芝居かってことなんでしょうね、うん、と思いますけどね。だから僕は一番もしかしたらね皆さんに嫌がられるかなと思ったのは、あのヒロインですよね、うん、今までの宮崎アニメのヒロインと声が違うんですよね、
うん、
だから皆さんどういう反応するのかなと思ったら、うん、ねえそんなに嫌がらなかったから、だからそれ、まあ、そういうことにね敏感な人がね今井のヒロインとまるで違うって言ってくれたんですよ。俺がいいなと思ったんですね、
うん、
新鮮さ欲しかったんですよ、うんはい、皆さんのヒロインっていつもねなんか女性っぽいんですよ、
うん
うん、だからちょっとねサバサバした人に言ってだからまあここからは僕ちょっと大真面目に言いたいのはね、僕割と手堅くやってきたんですよ、うん、でそういうことで言うとね賭けはやってないんですよこれまで、
うん、
俺で、ね、まず映画館を抑えるとかね、うん、そういうことに不信して、うんはい、でそれによって、まあ、ある一定の数字を出してきたけど、うん、最後ぐらい、
うん、
賭けもいいかなって、うんうん、だってもう7年もやっちゃったからお金いっぱいかかってて回収のしようがないんですよ、
うん、
だったらってそれもどっかにありますね、うん、
それはつまり宣伝しないで始めて映画自身の力で伸びていくのを見てると。
そうです、うんうん、それをね見てみたい、
うん、どんだけ他の映画からスクリーンを奪えるか。
そうです、そうです。
2週にわたってお送りしてきました新作長編アニメーション映画君たちはどう生きるかについてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。このインタビューの模様は雑誌スイッチ9月号で掲載されています。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。